7。裏から回ってばあさんに聞くと、ばあさんが小さな声で、与次郎さんは、昨日からお帰りなさらない、と言う。三四郎は勝手口に立って考えた。ばあさんは気を利かして、まあお帰りなさい。先生は書斎においでですから、と言いながら、手を休めずに前腕を洗っている。今夕飯が済んだばかりのところらしい。三四郎は茶の間を通り抜けて、廊下伝いに書斎の入り口まで来た。戸が開いている。中から、おーい、と人を呼ぶ声がする。三四郎は敷居の内へ入った。先生は机に向かっている。机の上には何があるかわからない。高い背が研究を隠している。三四郎は入り口に近く座って、
お勉強ですか?
と丁寧に聞いた。先生は顔を後ろへねじ向けた。ひげの影が不明瞭にもじゃもじゃしている。写真版で見た誰かの肖像に似ている。いやあ、与次郎かと思ったら、君ですか。失敬した。と言って席を立った。机の上には筆と紙がある。先生は何か書いていた。与次郎の話に、うちの先生は時々何か書いている。しかし何を書いているんだか、他の者が読んでもじっともわからない。生きているうちに、大著述にでもまとめてくれれば結構だが、あれで死んでしまっちゃ保護がたまるばかりだ。実につまらない。と嘆息していたことがある。三四郎は、広田の机の上を見て、すぐ与次郎の話を思い出した。
お邪魔なら帰ります。別段の用事でもありません。
いや、帰ってもらうほど邪魔でもありません。こっちの用事も、別段のことでもないんだから。そう急に、片付けるたちのものをやっていたんじゃない。
三四郎はちょっと挨拶ができなかった。しかし腹の内では、この人のような気分になれたら、勉強も楽にできてよかろうと思った。しばらくしてからこう言った。
実は、佐々木くんのところへ来たんですが、いなかったものですから。
ああ、与次郎は、何でも夕べから帰らないようだ。時々漂白して困る。
何か急に用事でもできたんですか?
用事は決してできる男じゃない。ただ、用事をこしらえる男でね。ああいうバカは少ない。
三四郎は仕方がないから、なかなか気楽ですな、
と言った。
気楽ならいいけれども、与次郎のは気楽なのじゃない。気が移るので、例えば、田の中を流れている小川のようなものと思っていれば間違いはない。浅くて狭い。しかし、水だけは終始変わっている。だからすることがちっとも締まりがない。演日へ冷やかしになど行くと、急に思い出したように、先生、松を一鉢お買いなさいなんて妙なことを言う。そうして、買うとも何とも言わないうちに、値切って買ってしまう。その代わり、 演じつものを買うことなんぞは上手でね。あいつに買わせると大変安く買える。そうかと思うと、夏になってみんながうちを留守にするときなんか、松を座敷へ入れたまんま、雨戸を立てて錠を下ろしてしまう。帰ってみると、松が運気で蒸れて真っ赤になっている。万事そういう風でまことに困る。
実を言うと、三四郎はこの間、与次郎に20円貸した。2週間後には文芸辞表社から原稿料が取れるはずだから、それまで立て替えてくれろという。訳を聞いてみると気の毒であったから、国から送ってきたばかりの為替を5円引いて、あまりはことごとく貸してしまった。まだ返す期限ではないが、広田の話を聞いてみると少々心配になる。しかし、先生にそんなことは打ち明けられないから、反対に、
でも佐々木君は大いに先生に感服して、陰では先生のためになかなか尽力しています。
と言うと、先生は真面目になって、
どんな尽力をしているんですか、
と聞き出した。ところが、偉大なる暗闇、その他すべて広田先生に関する与次郎の書意は、先生に話してはならないと、当人から封じられている。やりかけた途中でそんなことが知れると、先生に叱られるに決まっているから黙っているべきだという。話していいときには俺が話すと明言しているんだから仕方がない。三四郎は話をそらしてしまった。三四郎が広田の家へ来るにはいろいろな意味がある。一つは、この人の生活、その他が普通のものと変わっている。ことに自分の正常とは全く入れないようなところがある。それで三四郎は、どうしたらああなるんだろうという好奇心から、参考のため研究に来る。次に、この人の前に出るとのんきになる。世の中の競争があまり苦にならない。野々宮さんも、広田先生と同じく、世外の趣はあるが、世外の功名心のために、流俗の私欲を遠ざけているかのように思われる。だから野々宮さんを相手に二人きりで話していると、自分も早く一人前の仕事をして、学会に貢献しなくては済まないような気が起こる。イラついてたまらない。そこへ行くと広田先生は大平である。先生は高等学校でただ語学を教えているだけで、他に何の芸もない。と言っては失礼だが、他に何らの研究も公にしない。しかも大然と取り澄ましている。そこにこののんきの源は伏在しているのだろうと思う。三四郎は近頃女に囚われた。恋人に囚われたのならかえって面白いが、惚れられているんだか、馬鹿にされているんだか、怖がっていいんだか、蔑んでいいんだか、よすべきだか、続けべきだか、わけのわからない囚われ方である。三四郎は忌々しくなった。そういう時は広田さんに限る。30分ほど先生と相対していると、心持ちが言うようになる。女の一人や二人、どうなっても構わないと思う。実を言うと、三四郎が今夜出かけてきたのは、七分方、この意味である。訪問理由の第三は、だいぶ矛盾している。自分は峰子に苦しんでいる。峰子のそばに
野々宮さんを置くとなお苦しんでくる。その野々宮さんに最も近いのはこの先生である。だから先生のところへ来ると、野々宮さんと峰子との関係が、おのずから明瞭になってくるだろうと思う。これが明瞭になりさえすれば、自分の態度も判然決めることができる。そのくせ、二人のことを未だかつて先生に聞いたことがない。今夜は一つ聞いてみようかしらと心を動かした。
野々宮さんは下宿なすったそうですね。
ええ、下宿したそうです。
うちを持った者がまた下宿をしたら不便だろうと思いますが、野々宮さんはよく。
ええ、そんなことには一向無頓着な方でね。あの服装を見てもわかる。家庭的な人じゃない。その代わり、学問にかけると非常に神経質だ。
当分、ああやっておいでのつもりなんでしょうか。
わからない。また突然、家を持つかもしれない。
奥さんでも、おもらいになるお考えはないんでしょうか。
あるかもしれない。いいのを修繕してやりたまえ。
三四郎は苦笑いをして、余計なことを言ったと思った。すると、広田さんが、
君はどうです?
と聞いた。
私は、
まだ早いですね。今から細君を持っちゃ大変だ。
国のものは進めますが。
国の誰が?
母です。
おっかさんの言う通り、持つ気になりますか?
なかなかなりません。
広田さんは、ひげの下から歯を出して笑った。